皆さんおはようございます。そしてお久しぶりの方がたくさんいらっしゃいますが、皆さんの、一緒にこうして、賛美を捧げて礼拝に出席させていただける、本当にこの恵みを心から主に感謝いたします。今日お明かしさせていただくんですけれども、ちょっと書いてきました。7分から10分ぐらいかかるかもしれませんけれども、あれですね、今から読ませていただきます。今回、私の人生にとって大きな癒しと解放を体験させていただきましたので、証をさせていただきます。それは私が長く礼拝をお休みさせていただいていることと関係がありますので、その経緯も含めてお話しいたします。私は、子供の頃からたくさんの人が集まる場所に行くと、ひどく疲れてしまったり、人に酔うというか気持ちが悪くなってしまう傾向がありました。去年の初め頃からその症状がひどくなり、礼拝に出席するとヘトヘトに疲れてしまうことが続いていたのですが、会計の奉仕をさせていただいていたこともあり、なんとかその責任を全うしたいと思い出席を続けておりました。その頃はイエス様に祈っても、病院に通って治療をしても良くなるどころか、かえって薬の副作用で他の臓器が不調になるような状態でした。自分自身のことであるのに自分でコントロールできず、もがけばもがくほど悪い状態になる、そういうことが続き、ついに限界を迎えて自分自身にもイエス様にも失望してしまいました。それが、昨年の5月頃のことです。礼拝に出席できないことを除けば仕事に行くことができ、家事も最低限はできるという状況が続いていました。でもイエス様に失望していましたから、親しく交わるということはなく、ただ習慣のように祈る日々が続きました。その中でも賛美チームの CD 制作中だったこともあり、夜ごとに賛美を聴き続ける日々であったことは振り返ってみると感謝なことでした。昨年9月に秀敏先生と K 先生が津田に帰ってこられてメッセージをしてくださったことをきっかけに、誠司さんと私で週に1回、秀敏先生夫妻から夫婦の学びを受けさせていただくことになりました。私たち夫婦は、中高生時代からの友人関係がベースであって、恋愛関係というよりは同じ目的に向かって歩む同志のような存在なのですが、相手を愛するということは実際の生活の場面で相手にどう接することなのか考える良い機会となっています。この学びを進める中で、心の石を取り除くという解放のセッションを受けることを進めていただきました。最初は誠司さんがこのセッションを受けたことがないので、誠司さんだけが受ける予定でしたが、K 先生から奈々ちゃんもどうかなとお誘いをいただきました。私はこの解放の祈りを体験したことがあり、良いものであることは理解していましたが、とにかくイエス様に失望し、これまで様々な癒し解放についての学びなどを通し体験しても、自分自身の症状が全く良くならなかったこともあり、正直なところもう受けなくてもいいかなと考えていました。そんな時、夫婦の学びを通して私自身の夫婦の価値観についての問題点に気づいたのです。私の実家は問題の多い家庭で、結婚してからも私の実家で起こるたくさんの問題にいつも誠司さんを付き合わせてしまっていました。そういう日々の中で、私の心の中にはいつもうちの問題ばかりで申し訳ないという気持ちが育っていました。しかし逆に誠司さんが失敗すると、あなたはこんな失敗をしたんだから罪滅ぼししないといけないでしょうという上から目線のような気持ちを持ってしまっている自分がいました。この2つの感情に気づき、夫婦は対等であり愛し合う存在であるのに全くずれてしまっている、これは自分の心にもう一度向き合う必要があるなと自分自身で納得し、 もう一度心の石を取り除くというセッションを受けることにしました。そのセッションでは自分自身の怒りや憎しみ、恥など否定的な感情、また罪などを祈りとイメージによってイエス様にお渡ししていくのですが、今回大きく癒されたのは親から言われてきた言葉でした。自分自身では軽く受け流していた言葉だったので、今まで癒しや解放のために祈ったことはありませんでした。ですがイエス様に渡そうとして祈ると、シールがべっとりと貼り付いていて、剥がそうとしてもなかなか取れない、そのようなイメージが浮かびました。自分では大したことがないと思っていた言葉が私の人生に大きく影響していたことが分かりました。イエス様はそのべっとりとしたシールの糊を溶かしてくださり、私に影響していた否定的な言葉が私のうちからなくなりました。その瞬間に涙が溢れてきて、私が思う以上に私の霊が苦しんできたこと、またその苦しみから解放された喜びを感じました。その日を境に、今まで心に蓄えてきた御言葉が再び力を帯びて私を励ましてくれました。ローマ10の11、この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。イエス様への失望が消え去って信頼へと変えられました。あまりにも突然のことで自分自身で驚くほどでした。足が遠のいていた礼拝にも出席できるかもと思い立ってチャレンジしてみたところ、久々のチャペルでの礼拝、主の臨在を感じて本当に感謝と喜びでした。今回の癒しを通して言葉について考えてみました。イエス様は霊であられるのに、あえて御言葉を残してくださったこと、言葉は神であったとあるように言葉が神ご自身であること、人間も言葉を通してコミュニケーションをすること、言葉は人を励ますこともあれば傷つけることもあるということ、エペソ4の29、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。従うには難しそうな御言葉ですが、神様が残してくださった聖書の御言葉に喜んでお従いする人生を送りたいと願います。最後になりましたが、私のために祈ってくださった方、また実際に連絡をくださって励ましてくださった方、皆さんの祈りと励ましに心から感謝いたします。また会計チームの奉仕を途中で辞めさせていただくことになり、奉仕者の皆さん、また教会の皆さんにも不安とご迷惑をおかけしたと思います。この場を借りて深くお詫び申し上げます。会計というある面閉ざされた奉仕の中で、皆さんの主に対する捧げていく信仰を見せていただけたことは、私の人生信仰生活にとって大きな学びの時でした。今月の教会総会で新しいリーダーの発表があると思います。退任した私の口から言うべきことではないかもしれませんが、どうぞこれからも神様の会計を担う会計チームのためにお祈りと励ましをよろしくお願いいたします。すべての栄光を主にお返しして証しとさせていただきます。感謝します。